発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは発電マンの岩堀義弘さんに今回もお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
毎月第2第4金曜のこの時間をお送りしていますが、今月は、
はい、
第2金曜の時にはですね、岩堀さんのところで始まっている、ま、農業法人の発電マン、
はいはい
その出来上がった作物を集めての籠上マルシェが結構にぎわってきてるねって話も出てきてました。
そうですね、ぼちぼちですけどね、うん、はい。
で、第4日曜日ということでしたね。
第4日曜日ですね、
はい、今度の日曜日ですね、はい、
そうですね、
はい、籠上マルシェがある日なんですけど、場所としては静岡駅の北口からずっともう本当に北に登っていただいて、
そうですね、駅からだいたい3キロぐらいだと思うんですけど、美人湯さんが右手の方にあって、そこから300メートルぐらいかな、上登ったところ右手の方に、ブックオフさんがありまして、2階が、まあ、発電マンの事務所になってますけど、そのブックオフさんの駐車場をちょっとねお借りして、 5,6 人くらいの、農家の方が今ちょっといろいろ
出してくれて
出して くださってますね、
うん、じゃあ結構な数ありますね。
そうですね、いろいろいろんな作物を作ってくださってますので、うん、そうそう。でこの間はたまたまさつまいものねスティックっていうのも作ってくださる方が、まあお祭りなんかにね出してる方がその場でこうお芋をあげて、
誘われますね。
いや本当美味しいですよ、やっぱ作りたてですしね、うん、非常に美味しくて人気でしたね、
うん、これも出てると。
そうですね、
はい、
朝7時からお昼ぐらいまでやらせていただいてますね。
お早めにお出かけになってみていただければ。
そうですね、
はい、その様子はじゃあ発電マンのサイトで拝見すること
が、ホームページからもご覧いただけると思います、
ね、はい、これも見ていただきたいと思います。そういう食べ物についてあるいはエネルギーについて、世界中が今大変化を迎えていて、どういうふうにそこに合わせていこうか、はいはい、ということをね頭悩ませている、はい、そういう時代に入りましたが、
そうですね、
スイスでもですね、実はエネルギー政策をめぐる国民投票というのが先月末に行われたんですって。
はい、
これがですね、福島第一原子力発電所の事故の後に、はい、いろいろとやはりスイス政府が懸案事項として考えてきたことのようなんですけれど、結局その再生可能エネルギーを推進していくときにどうしても国民の追加負担が必要になるという声もあって、
はい、
で反対意見が出たので、
はい、
じゃあどうしようかと国民投票しちゃうって、なかなかスイスもすごいですね。
そうですね、
でこれがですね、スイス国民は新たな負担が発生したとしてもやはり脱原発政策を容認しようという賛成意見が、まあ、およそですよ、およそ 58%、はい、でじゃあ反対意見はというとその残りということになるので、
はいはいはい、
42%。 これだから言ってみれば本当に半々ですね。
そうですね、やっぱり意見が分かれるところでしょう ね、
これはね、はい、微妙な感じがしますよね、
はい、
どうなんでしょうね、人間ってそこまでこう突きつけられた時にどっちを選ぶかって、将来をどのくらい見越していくかってこともあるんですかね。
そうですね、まあ、現在の痛みを受け入れても将来の、ね、に託すのか、あるいは、まあ、やっぱり今の痛みは耐えられないと考えるのか、やっぱり半々に分かれちゃうんでしょう ね、
ね、はい、辛いところではありますが、まあ、スイスは脱原発政策を国民は支持するということにはなったようではあります、はい、
ね、
で同じくその東日本大震災ということで考えると、再生可能エネルギーは当然あの時をきっかけに新しい考え方とか方針というのが進められてきてるんですけど、はい、太陽光発電の導入容量のランキングというのが出てました。
はい、
でこれがですね、静岡7位です。設置件数でいくと、はい、愛知埼玉静岡で静岡3位、非常に設置が多い、
うん、件数が多いということはやっぱり住宅用が盛んだということだと思いますね。
で容量が多いということは大きな土地にメガソーラー系が多いという、そういうことになるんですかね。
はい、
だから県民の意識としては非常に高いし、
はい、
導入しやすい方策が取られてきたってことですね。
そうですね。静岡県はいまだにそれこそ補助金も出してますしね、まあキロワットあたり1万円、まあ、上限4万円だったと思いますけど、比率からするとね、ちょっとわずかとはいえね、県はやっぱりそこまでやっぱ力を入れて
普及させようと。じゃあ現在も、はいはい、静岡県民であれば、はい、各個人のお宅に太陽光発電を設置しようとした場合に、
はい、
補助金が出ている。
そうですね、うん、ただこれ事前に申請しなきゃいけないので、もし本当にね導入される場合には県のホームページの方に出てますので、それをご覧になってからの方がいいと思います、
うん、はい、それともう一つは、先月お話ししていただきましたけど、
はい、
新たにその設置しているうちでは事業所の届けを出さなければならないという新たな法律が出来上がったという話でした、
はいはいはい、
ですから静岡県内は今第3位の12万5千何がしの、
はい、
導入した皆さんは設置した書類作りをしなければならない、
はい、
で新たに設置する方も当然それに相当すると思うんですけど、
はい、
どうですか、発電は進んでますかこれ。
まあ頑張って進めてますね結構ね事務処理大変ですけどね、
はい、何が一番苦労するところですか。
やはりですね、お客さん自身で基本的にはまあやっていただくっていうことが多いんですけれど、でお客さんとのそのやり取りが逆に手間になってくるというかね、
うんうん、ここどうしたらいいのとか、
そうですね、
これどういう意味とか、
いろんな電話がかかってきたりとかね、
そうそうそう、分かんないですからね。
そうですね、
うん、
だからこのまずそもそもこういう法律ができたというところから、まあ
うん、
説明しないといけなかったりしますから、
なんで今頃こんなことしなきゃなんないと思いますからね。
いや本当そう思いますよね、
うん
うん、実際みんなそう思うと思います。
まあ、でも逆にいいきっかけにしていただいて、せっかく設置したものがそのままであるよりも、
はい、
しっかり自分で内容を把握して、
はい、
メンテナンスなども心がけていただければと思いますね。
そうですね、はい、
で、そんな静岡ではあるんですが、今水を上げ、汲み上げて、で水力発電をするという小さい水力発電所ですよね、これね、揚水式の水力発電、
はい、
というところがいくつかあります。で今国内で見ていると、やっぱり火力発電がものすごく大きな割合を占めてくれていて、
はい、
でその後水力発電や、はい、あるいは再生可能エネルギーと言われている同じく、
はい、
太陽光発電であるとか、はいはい、こういうものを使ってるんですけど、前にね今堀さんが言っていた、はい、いろんなものを複合的に使えばって言っていた通りで、
はいはい、
太陽光発電が余った場合にその電力を使って水を汲み上げて水力発電にするという面白い試みが岐阜で行われているようですね。
あ、そうなんですね、
うん、
はい、まあ、揚水式っていうのは昔からねあったんですけれど、うん、まあ、落ちた水をもう一回上に上げて繰り返そうっていう、うん、循環方式なんですけど、
すね、
組み上げるのにエネルギー使うんですよね、
はい、
これあんまりないじゃないのみたいなところがあってですね、結構作ったんだけど使われてなかったりするっていうところが実は多かったですね、
はい、
でただ昼間のうちに太陽光の電気で組み上げれば、
うん、
基本まあ太陽のエネルギーですから、うん、ね、何か燃やすこともありませんし、うん、エネルギー使うこともないので非常にそういう意味では有効活用ができますよね。
うん、はい、これは面白いっていうのは非常にその期待を込めた面白さのある発電所ということになりそうですね。
そうですね、どうしても昼間電気の需要って多くなるじゃないですか、
うん、
なので昼間の需要にこう合わすような形で、
うん、
電気って調整しなきゃいけないですね。その調整能力っていうのが非常に難しいんですけど、
うん、
再生可能エネルギーの弱点っていうのはやっぱそこがあるんですよね。どうしてもその太陽光は昼間だけだし、風力だったら風が出てる時だし、とかいうのはどうしても
自然任せみたいなね。
そうですね、
はい、
調整が難しくって、まあ、そのために蓄電池を入れたりいろいろ今後いろんな方策はまだあるんですけれど、
うん、
まあ、お金もかかりますから、今現在だとやっぱ火力、どうしても火力発電ってこう微調整をしていくしかないというようなことがあって、うん、 ただこういう揚水発電とかを使うとそういったあの微調整なんかも、まあ、あの可能にはなってきますし、うん、そういう意味ではこういうものを活用してもう火力発電を減らしていくような、そういう方策っていうのも今後は、まあ、エネルギーミックスの中では必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
ああそうですね、エネルギーミックス、このキーワードもこれから私たち、はい、覚えておくと良さそうですね。
そうですね、だからそれが、うん、あの今まあそういった行政レベルとか全国レベルでそういう電力会社ごとにエネルギーミックスをしてるんですけれど、まあ、今後いろんな技術が進んでいくと例えば個人レベルとか、うん、まあ、小さなエリアレベルで例えばあの太陽光もやり、バイオマスもやり風力もやりで蓄電池も入れてそこの中である程度エネルギーミックスをして調整していくということも十分あの可能にはなっていく。
うーん、
エネルギーミックスをしながら地産地消みたいな、はい、ということもまあ、正直技術的にはできるんだろうなと思いますけどね、うん、
しかもこれ、記事によりますと昨年なんですが、はい、大型連休の時には、この揚水式発電に活用しても使い切れないほど太陽光発電量があったと、
はいはい、
で、火力発電所の1基が停止に追い込まれるということもあったりして、
はい、
中電の幹部がベース電源が新山の太陽光に追い込まれるとはと驚きを隠していないなんていうことがあったりしますのであ
、
まあ、いろいろ時代は確かに変わってきて技術が上手にこっちの方向に、活用されていけば、
はい、
何かが変わっていく兆しがまた見えたかもしれないですね。
そうですね、
そうであってほしいとは思いますけど ね、
はい、
さあお日様の勢いが強くなる7月、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。